前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて10月後半のゲストです。本日は那覇市議会議員の上原海座さんお招きしています。海座さんよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
さて、初回放送をお聞きの皆さんは、衆議院議員選挙の翌日ということになってますけど、うん、ね、今収録はその前なんですが、
そうですね。
上原さんどういった結果になってるのか、
ね、まあ、僕が出ないことだけは事実ですけどね。まずそこはね、うん、
ですね、はい、まあ、当選した皆さんはおめでとうございますということで、はい、これからの沖縄、ね、そして日本の、あの、うん、明るい未来のために、うんうん、国民目線で頑張っていただきたいですね、はい。さて本日は上原海座議員お招きしておりますが、実はですね、7月に行われました改選、はい、で8月から新しい任期が始まりましたが、うん、私今回は常任委員会は建設常任委員会に所属ということで、はいはい、上原海座議員が建設常任委員会の委員長ということで、
はい、ね、はい、若輩者ながら建設委員長という大役をね、
いやいや、もう本当の認めから大きな、
ね、いやいや、とんでもない、
寛大な委員長を、ね、早速ですね、はい、本領発揮をしていますが、そういった建設委員会これから、はい、まあ、私たちは2年間ですけども、うん、どういった課題があってどういうふうに取り組んでいくのか、うん、等々含めお伺いしていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、上原海座さん、海座さんのことを少し教えていただきたいんですけども、はい、まあ、詳しくリスナーの皆さんにも教えていただきたいんですけども、今2期目、
ね、2期目ですね。
はい、はい、Facebook にも写真は載りますし、うん、海座さんの Facebook ご覧いただければ、まあ、市民の皆様なら、うんうん、はい、よくご存知かと思いますが、はい、年齢とか、
はい、
はい、ご出身とか、自己紹介兼ねてよろしくお願いします。ね、
身長とか体重とかまではいいですか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、出身は那覇の、おろく宮城区というところですね。
はい、
まあ、ただ幼少から、まあ、父の仕事の関係で、転勤族でして、まあ、石垣とか、あとは久米島、うん、あと浦添、
はい、
それで中学校の時に地元のおろくに戻ってきたという感じですね。うん、はい。で、まあ、高校、まあ、高校までおろくと。で、その後は、まあ、県外で、就職したり仕事したり、まあ、学生もしてました。
うん、
で、2013年ですね、4年前に、はい、政治家を志して立候補して、うん、無事当選したと。うん、いうことで、ございます。
なるほど。はい、ポスターを拝見してもすごく印象的で、お名前もね、海座さんってドイツ語でなんか、
ね、皇帝、ね、
そこでみたいなね、で写真も那覇を動かすでしたっけ、はい、非常に。なんかどこかの企業の、ね、
うん、
パンフレットみたいな感じ で、うんうんうん、でご本人も爽やかな感じで目を引くんですけども、身長がまた高い、
ね、180ありますね。
180、
はい、
すごいですよ ね、やはり政治家見た目も大事ですから、
いやいやいや、
その辺はなるべくしてといったところかなと思いますが、ね、うん、じゃあそういった海座さん、4年前に那覇市議会議員、うん、はい、初めての挑戦で、当選されたということですが、うん、はい、議員になるきっかけ、つまり政治を志したきっかけっていうのはどういったことだったんでしょう。うん、
まだ沖縄にいた時なんですけど、まあ、もともと政治に全く興味はなかったっていうのと、うん、沖縄のこともほとんど知らなかったっていうのがあったんですが、うちの兄が、米軍関係の車両に、まあ、運転中にですね、うん、オートバイ運転してる時に後ろから追突されて、何の保証もなかったということがありまして、まあ、それで、まあ、沖縄ではもうよくある話ではあるんですが、それこからなんでだろうっていうのがあって、そこからやはり沖縄のことをいろいろ勉強していく中で、まあ、ちょっと沖縄の政治、よくするためにはというか、この状況を変えるためにはどの方法が一番いいのかなということで、まあ、いろんなアプローチの仕方あるとは思うんですよね。沖縄を良くするために。もちろん企業でもいいだろうし、ジャーナリズムでもいいだろうし、 でもその中でやっぱり一番すぐに結果として出せるというか、はい、一番関われるのがやっぱり政治の現場なのかなと思って、うん、まあ、それで政治を志したということでございます、
は
い、
なるほど、はい、その、まあ、ご家族の事故の経験からということなんですが、うん、
はい、
選挙まで時間あったんですか、その議員になろうと思ってから。
そうですね、まあ、実は修行期間といいますか、いろいろ勉強していく中で、まあ、政治家やろうと思ったのが、25、6ぐらいですかね、はい、もう就職もしてて、仕事もしてました。で、まあ、サラリーマンやってまして、うん、で、まあ、そこから、まあ、政治やるためにはちょっと勉強し直そうと思って、それで29から大学に入って、はい、
へ
ー、で33まで4年間やって、そこからもう卒業してすぐに沖縄だから戻ってきたのも、4月に戻ってきて7月の選挙っていう感じで、は
い、いやー、それはまた、
うん、ね、ただ政治家の元で、
はい、
修行はしてたんですけど、
ね、まあ、
今のうちの、まあ、僕沖縄社会大衆党で地域政党ですけど、はい、そこの参議院議員の糸数、はい、恵子参議院議員のところで2年間ぐらいやって、はい、実はその前は、まあ、今かなりホットな話題、まあ、収録してる時には、はい、ホットな話題の民主党、当時の民主党の長妻昭さんのところでも、
はい、
実はちょっと集合をしてて、ちょうど政権交代する前、
はい、
で大臣になる家庭もちょっとそばで見させていただいたという感じで、選挙とかもね、
はい、
手伝いもしましたし、まあ、
なるほど ね、着々と準備を重ねて、
そうですね、
そばで仕事を見ながらということですけど、
は
い、
そうそう、
ちなみに差し支えなければ、うん、お仕事とかその直前に通われた大学での専攻とかっていうのはどういったことをやってたんですか。うん、
仕事はですね、東京の食品商社にいて、はい、で、まあ、イメージと違うかもしれないですけど、実は経理バター
、ね、
経理マンだったんですよね。
はい、なるほど、数字に強い。
はい、いやいやいや、ね、経理マンで。で、大学は明治大学の商学部で、
はい、
商学部なんですけど、なんか明治大学の商学部、どちらかというと、その、商業的なものももちろんあるんですけど、会計とか、はい、その、マーケティングとかもあるんですが、僕が専攻してたのが、ゼミの先生が、まあ、経済の、はい、専攻だと、特に、まあ、経済思想とか社会学とかそこら辺だったので、
はい、
まあ、幅広く、
うん、
勉強できたかなという感じではありますね、はい、
マクロ経済なんかも範囲でした？
いや、ミクロマクロは特には
ははは、
うん、どちらかというとも経済思想の方が、
はい、なるほどですね、
多かったかなという感じですね、
はい、まあ、そういった、経験を積んで議員に4年前なられた、はい、実際議員活動を始めてみていかがでしたか。うん、
そうですね、まあ、一応政治の世界にはだいぶ前からいたので、うん、ある程度 ことは、まあ、もちろん書物なりなんなりでも分かってはいましたけれども、うん、まあ、ただ実際にやってみるとやっぱりイメージしてたのと違うなと、ね、結局ただ議案を審査するとか、うん、そういうものだけじゃなくて、やっぱり地方議会でも政局っていうのあるんだなっていうのがね
なるほど、
二元、ね、まあ、代表制とはいえ、うん、政局というのはあるんだなという、
うん、
やっぱり政治の世界ですから。
そうですね、やっぱり地方議会は、まあ、国と違うから、うんうん、ということで、ね、よく議会改革論などで言われますけど、うんうんうん、沖縄の場合はまた基地問題を抱えて、
う
ん、
ね、
事情がね、
う
ん、特殊ですから、国でちょっとごちゃっとしたら沖縄のまた市町村議会でね、
そうなんですよね、
でなかなかっていうところありますけど ね、
だから他の、ね、沖縄以外のなんか地域のね、うん、この安全保障とかそういう議論がしないような議会の方がね、いろいろと勉強できていいのかなとは思う、ちょっと羨ましいなという感じはするんですけどね沖縄だとね、地方議員でもやはりね、憲法やら安全保障の問題とかも扱わざるを得ないので、特殊事情があるから、まあ、そこのエネルギーをね、もっと別の分野でも使えればなとは思うんですけど ね、
全く同感でございますが、まあ、 ね、特にあの私たちの無所属の会のような、うんうん、あの政党に属さない立場で、はい、ぜひという、議員よりもやっぱり政党に、まあ、ローカル政党とはいえですね、うんうん、永続している議員というのは、嫌、うん、をなしに巻き込まれるところが ね、
そうですね、
あるので、そういったエネルギーの使い道というのを悩んでらっしゃるのかもしれないと思います。うんうんうん、それで、じゃあそういった中ではありますが、うん、まあ、この4年間そしてこれからも含めてなんですけども、うん、はい、海田さんのテーマっていうのは、うん、
そうですね、まあ、あのもちろん基地問題も、うん、あのまあ、実際にあの行動はしているんですけれども、うん、やはり那覇の、ね、市会議員ですから那覇のことをやっぱり第一にやっていかないといけないなと思ってて、うん、まあ、特にあの福祉の分野をですね、
はい、
まあ、高齢者福祉とかですね、はい、また障害者福祉、そこら辺の分野は4年間やはりあのやってきたっていうのと、あと地域の課題ですね、はい、うん、あの今先ほど出身地の小禄地域の話だったりとか、はい、まあ、あとはあの真壁地域の、うん、地域の課題がやはりあるので、はい、まあ、今住んでるのは真壁ですから、うん、真壁地域の課題とか小禄地域の課題っていうのも中心に、やってきたということがあります、はい、であと3つ目の柱はやはり文化政策をちょっともうちょっと充実させていきたいなと、はい、あの那覇はちょっと弱いなという部分がちょっとあって、うん、なかなかね、
まあ、文化施設の、ね、うん、議論がまさに議会でも吹き荒れておりますが、
うんうんうん、そうですね、
はい、なるほど、うん、福祉地域文化という3つの、
そうですね、まあ、文化の中で、ね、特に伝統工芸にちょっと興味があって、はい、伝統工芸の力、まあね、はい、尾長知事もよく言うようにソフトパワーってまさに文化の政策のことだと思うので、はい、そこら辺をちょっとあの力を入れて、うん、まあ、4年前もあの、はい、この4年間もですねやってきたんですが、この次の4年間もそこにやはり、うん、力を入れてやっていきたいなとは思っています。
あの伝統文化、うんうん、まあ、地域の伝統文化ですね、はいはい、特に、カイザー議員ご本人も関わりながら力を入れている、うんうんうん、あの行事といいますか、うん、そういうものはございますか。
行事というか、
継承
したいなと思っているのが、うん、まあ、あの小禄地域にですね、はい、なかなかちょっと馴染みがないとは思うんですが、はい、ウルク訓示っていうのがあるんですよ。
ウルク訓示、
はい
はい、どういったものでしょう。
小禄、まあ、名前の通り訓示だから紺ですね、
はい、
藍染めなんですけど、はい、なかなか普及していないという感じではあるんですが、まあ、一応伝統工芸指定されてないので伝統工芸品ではないんですけれども、あ、まあ、ただあの昔からあるあの染め物で、
はい、
うち の、 あの宮城地域でも昔はその訓示を染めてたっていうおばあちゃんとかがいたりとか、それをちょっと今あのそのウルク訓示研究会っていうところがあって、はい、そこ の、 あの今復活させようとしているところなんですよ。
そうですか、なるほど。
それを支援している感じですね。
素敵ですね、うん、
はい、
あの私もあの恥ずかしながら拝見したことないんですけど、うんうん、ぜひ見てみたいと思うんですが、
は
い、ウルク訓示のことについてもうちょっと教えていただきたいんですけども、はいはい、うんうん、例えば藍色の、まあ、色合いとか、うん、まあ、原料って大体藍染めの場合一緒なのかなと思うんですけども、どういった風合いなのか、まあ、それとその出来上がった布っていうのはどういうふうに使われていたのかっていうのはどうでしょうか。
昔はですね、もう本当に地域であの、まあ、染めていらっしゃる方がいっぱいいたので、うん、あの本当に普段着っていうのももちろんそうですけど、うん、あのまあそういった着物がまあ残ってるのもあるんですね、うん、ただ今はですねやはりちょっと生産量もなかなか、うん、あの少なくて、
はい、
まあ、あのなんかコースターとか、
いい、
あと最近ちょっと反物、
はい、
反物というかまあメーターで買ってですね、うん、まあ、あのうち の、 あの妻のお母さんが、ね、はい、あの洋服作る人なので、
あ、
それでちょっと仮牛を作ってもらおうかなと思っているところで、ちょっと催促はしてないんですが一応あの送ってあります
この場で催促ちょっといいお値段しそうですが、
ね、
はい、あのぜひ仕上がりましたら、
そうですね、
は
い、議会でデビューさせようかなと思います。
はい、楽しみにしています、はい、うん、そしてもう一つ今奥様のお話が出てきました、はい、うん、おそらく福祉というのは奥様の関係もあるのかな。
そうですね、
あの愛妻家で有名な、
いやいやいやいや、とんでもないです、共済家ですよ
、はい、 たまにあの高齢者研究会あの看護大学で、うんうんうん、私も最近行けてないんですけど、はいはい、ご一緒したりね、はい、かなり福祉に関して関心が深くて、うんうん、議会でも取り上げてらっしゃいますけども、はい、その中でいかがでしょうか、うんうん
まあ、やっぱりあのうちの妻がですね、うん、あの社会福祉士なんですよ、はい、で、まあ、高齢者施設にもいたっていうのもあってで、まあ、他にもあの障害者施設にもいたこともあるので、はい、あのそこら辺はいろいろアドバイスを聞いたり、うん、またあの自分の知り合いとかでもですね、うん、あのそういった福祉分野に勤めている知り合いっていう人が何人かいるので、はい、そこからやはりいろいろな課題とか、はいっていうのはあの聞く機会というか、うん、あの那覇市のこの行政福祉行政、うん、こういうふうにした方がいいんじゃないかというアドバイスをもらったりっていうのはよくある、うんはい、感じですね、
はいまあ、そういった環境もあって、うんまた今後4年間もねしっかりと取り組んでいくと、はい、ということですね、さてではそろそろ建設常任委員会のお話をしましょう、はいはい那覇市議会では40名の議員が、うんうん議長を除くメンバーでですね、はい、ほぼ10人ずつぐらい4つの常任委員会に所属しています、うんうんまあ、総務建設そして教育福祉、はい、厚生経済ということで、うん、私どもは建設
ですね、
はい、今回は私副委員長を務めさせていただき、はい、よろしくお願いします。
いやもういろいろと、はい、支えていただいてありがとうございます、
はい、もう早速9月定例会、うん、このメンバーで議論が始まりましたけども、はいはい、どんな感じでしょうかね。いい感じになってきたんじゃないですか、ね、
なんだろう前の任期でもですね、はい、実は私建設委員会にいまして、はいまあ、そこでその時は副委員長をやらせてもらってたんですが、はい、前よりもなんか議論がやはり新人の方も入って議論活発化してきてるかなと、
はい、
でさらに多分、まあ、他の委員会の人は聞いてないと思うんですけれども、聞かないでほしいところです。多分一番なんか建設常任委員会に何だろう議論をするというかね、そういう雰囲気が あるのかなと、勉強熱心な方がちょっと多く集まってきてるのかなという感じがね。しますね
建設常任会は、行政側のですね、うんうん、担当部は水道局、
はい
それと都市計画、はい、で建設管理という分野 で、ねはいちょっと一見少なめな、ね、感じで早く終わる印象も今まであったんですが、うんうんうん、今回は結構ね皆さん
そうですね、
はい、活発にやってますね。で各会派長の方も何人かいらして、
う
んうん、であと新人の方ということで ね、うん代表者会議も開けるんじゃないかぐらいの面々でありますけども、
う
ん、
そういう感じですね。
そのこの建設委員会で、今回あれですね、ちょっと 4年間の見通しを立てて、うんうんうん重要な事業等々はたくさんあるみたいですね。
そうですね、うん、いろいろ説明をね、聞きました、はいまあ、ただやっぱり一番大きいのは都市計画マスタープランが、
はいそうですね、
この4年間の中では一番大きい仕事かなという感じ
で、ね
まあ、ただね、前回は20年前ですから、はい、その時には多分議会が直接関わってるという感じでは多分なかったのかなと思うんですけれども、はいはい、今回だからどういうふうな関わりが僕らできるのかなというのが試されていると言いますか、
はいすねはい、那覇市議会も基本条例を平成24年に制定して、うん、その中で議決事件の追加ということで、うんうん、この、計画は議会が責任を持ってやろうと、うんうんそういうことで、今年度、総合計画、うん、第5次総合計画の審議をしているところでありますね、うんはい、でそして、今年から3年間かけてその都市計画マスタープラン、うんはいまあ、いわばその総合計画に基づいてまちづくりのハード面ですね、
はい、
それを20年間どうしていくのか、うんまあ、10年で改定、一部改定をしますけども、
う
ん、そういった大事な節目に ね私ども当たってますからね、それにまつわるさまざまな計画、
うん
うん、例えば那覇市交通の問題って大きいですね、
うん、そうですね渋滞がね
そういったこととか、うん、あと上下水道の配管とか、うん、建物の老朽化に伴いそれをまた新しくしていかないといけない、
は
い
そうですね、
そういったこともね、
うん
この2年間でいろいろ出てきそうですね。
うん、まあ、この9月議会でもありましたけれども、市営団地、市営住宅の問題とかもやはりね、大きな問題、まあ、陳情とかもね、
はい、
出されてましたし、
非
常に大きな問題もあって、で、その中でもやっぱり議論が結構、 活発な議論ができたのかなとは思ってますね。
そうですね、うん、今心情の話が出てきました。新聞等々でもよく報道をされていました。市営住宅の保証人、連帯保証人の基準が県よりも今厳しい状況になっているのではないかということで、具体的な総収入の額を200万円以上と書かれているものがすごくハードルを心象的に与えているということと、ね、うんうん、県が、報道を受けて改正したんですけども、うん、その記載をなくして連帯保証人1人、これもともと1人だったかな、県は、うん、で那覇市は2人になっている。 そうですね、その辺を、1月に募集予定の、入居者募集のしおりでどう書くのか、うんうんうん、ということが、ね、問われた陳情でありますが、うんうん、そうですね、前回一致でね、採択をしまして、今後どうなるのかというところなんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、この陳情を受けて、やはり行政側も、しっかりとこの議会、委員会の、意見を踏まえた形での、パンフレットの改正っていうのを ね、していただければなとは思うんですけれども、
さあ、上原委員長、これから2年間ですが、任期は4年間ですから、見通しは4年間で立てないといけないんですけども、どういった建設常任委員会にしていきたいですか。
やはりもうどういったというか、もう今現在ある、委員会、すごくもうすでに活発な議論がやはり出ているので、今の雰囲気のままこの2年間っていうのはやはり、みんなで議論を尽くしてやっていきたいなと、あとですね、前回までの建設委員会とはちょっと違う点もやっぱりあって、っていうのは勉強会がちょっと多くなってきてるのかなと、
そうですね、
なのでやはり個々の議員の、スキルアップっていう意味で、やはり勉強会もちょっと多めにできればなというふうに思ってます。それによってやっぱり議論もどんどん深まっていくのかなと思うので、その議論を深めるためにさらにちょっと 議員各々の委員のスキルアップもしていければなというふうに思っております。
そうですね、早速先だって、都市計画マスタープラン現在のものの勉強会 ね、
そうですね、
開いたら意外と大盛況といいますかね、皆さん活発な意見が出てよかったですね。
だからもっとそういった勉強会とか、なんか基礎の部分、なんか大学の講義じゃないけど、なんかそもそも都市計画とは何ぞやみたいなところからの勉強会とかがあってもいいのかなと、
いいですね、楽しみです、
いう感じはしますね。
また市民や関係団体との意見交換も、積極にできたらと思います。非常に楽しみです、いろいろとその政局があっても、建設常任委員会はそれに振り回されずに、
そうですね、
市民のための議論していきたいなと。
まずはもう市民が那覇市民がやっぱり楽しくね、豊かに生活できるように、していくのが僕らの役割ですから、しっかりやっていきたいですね。
一緒に頑張っていきましょうね。よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
本日のゲストです、那覇市議会議員の上原海座議員、建設常任委員会の委員長をお招きしてお話を伺いました。上原議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
78.0